ヘブル人への手紙、9。さて、最初の契約にも礼拝に関する規定と地上の聖書がありました。幕屋が設けられ、その第一の部分には食台、机、備えのパンがあり、そこは聖書と呼ばれました。第二の垂れ幕の奥には異聖書と呼ばれる幕屋があり、そこには金の甲壇と全面を金で覆われた契約の箱がありました。その箱の中にはマナを入れた金の壺、芽を出したアロンの杖、契約の板がありました。箱の上には食材の蓋を覆う栄光のケルビムはありました。しかし今はこれらについて詳しく語ることはできません。これらのものがこのように整えられると、祭司たちは第一の幕屋にただいま入り、礼拝の務めを果たします。しかし、第二の幕屋には大祭司だけが年に一度入ります。しかも、自分自身と民の過ちのために捧げる血を足さずに入ることはありません。聖霊はこれによって、第一の幕屋が立っている間は、聖書への道がまだ明らかにされていなかったことを示しておられます。この幕屋は、今の時代を示す象徴です。そこでは、供え物と生贄が捧げられますが、それらは、礼拝する人の良心を完全にすることができません。それらは、食物、飲み物、様々な洗いに関する肉体上の規定に過ぎず、物事が改められる時まで課されているものです。しかし、キリストは来るべき良いものの大祭司として来られ、人の手で作られたのではない、すなわち、この被造世界に属さない、より偉大で完全な幕屋を通り、ヤギや子牛の血によってではなく、ご自分の血によって、ただ一度聖書に入り、永遠の贖いを成し遂げられました。ヤギと大牛の血、また若いメス牛の灰を汚れた人々に振りかけることで、肉体が清められ、聖なるものとされるのなら、まして永遠の霊によって、傷のないご自分を神に捧げたキリストの血は、生きる神に仕えるために、あなた方の良心を死んだ行いからどれほど清めてくださることでしょう。それゆえ、キリストは新しい契約の仲介者です。最初の契約の下で行われた違反をあぐなうためにキリストが死なれたので、された人々は約束された永遠の相続財産を受けられるのです。遺言がある場合には、遺言を作った者が死ななければなりません。遺言は死によって効力を生じるものであり、作った者が生きている間は決して効力を持たないからです。そのため、最初の契約も血なしに成立したのではありません。モーセは律法に従ってすべての諍い目を民全体に語った後、水、ヒリ色の肘用、ヒソプと共に子牛とヤギの血を取り、幕物そのものと民全体に振りかけ、これは神があなた方に命じられた契約の血であると言いました。また同じように幕屋と務めに用いるすべての移りにも血を振りかけました。律法によれば、ほとんどすべてのものが血によって清められます。血が流されなければ許しはありません。ですから、天にあるものの写しは、これらによって清められる必要がありました。しかし、天にあるもの自体は、これらよりも優れた生贄によって清められる必要がありました。キリストが春聖書をかたどった人の手による聖書ではなく、天そのものに入りました。今、私たちのために神の御前に現れておられます。また、大祭司が毎年自分のものではない血をたかえて聖書に入るように、キリストがご自分を何度も捧げる必要もありません。もしそうなら、世界の木が据えられて以来、何度も苦しみを受けなければならなかったでしょう。しかし今、キリストはご自分を生贄として罪を取り除くため、時代の終わりにただ一度現れました。人には一度死ぬこと、その後に裁きを受けることが定められているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度捧げられ、二度目には罪とは関係なく、ご自分を待ち望む人々を救うために現れます。